的に語りスト。こんにちは、コンビニカタリスト第26回、強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能克也です。
こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。
はい、阿部さん、今日は、ちょっとね踏み込んだテーマしたいなと思っていて、阿部さんセブンのオーナーさんですけど、大手コンビニチェーン3社、
いいですね。
はい、セブンをはじめとして、ファミマ、ローソンですねについてちょっと語りたいなと思いました。
いいですね。なかなかこう人前で話せる内容でもないかもしれないし、あんまり話さないかもしれないですね。
ねえ、どんなことが聞けるのかちょっと僕もあんまり予想がついてないんですけど、やっぱりセブンイレブン長く経営されて5店舗ね経営されている阿部さんならではの視点をちょっと聞いてみたいなというふうに、
そうですね、
思います。
はい、正直に話していきたいなと思います。
はい、多分ね、オーナーさんね、どうやって経営に結びつけようかっていうのも役に立つだろうし、あとオーナーさんじゃなくてもね、働いてる方とか、なんか普通のコンビニユーザーさんだよっていう人も、面白い内容になるんじゃないかなちょっと思ってますと。
はい。
はい。ほんで、で僕、ちょっとだけ予習してきたんです。
はいはい。
さすがに。はい。全部阿部さんに、おんぶに抱っこでもよくないな。
はい。
はい。で、共通点が、3社、やっぱり大手3社、優れてる3社なんで、あるんじゃないかなと思って、なんか僕が、ちょっと調べた限りでは、3社に共通するのは、プライベートブランドを強化してる。
はい。
っていうところなんじゃないかなと、思うんですけど、どうですか？合ってます？
そうですね。どのチェーンも今、自社ブランドって言われるね。PB って言うんですけどね。はい。これらが結構差別化する、主戦場になっちゃってるんじゃないかなと思いますけどね。あとは、そのデイリー品戦略みたいなところは結構戦ってるところはありますね。
デイリー品というと、
はい。
お弁当とか？
そうですね。おにぎり、お弁当とか、サラダ、スパゲッティとかね。そういったデザートなんかもそうですね。
デザートとか。
はい。
なるほど、なるほど。なんだけど、そのプライベートブランド PB でも、3社、結構違うような気がしますよね、っていうことと、それちょっと後で聞きたいな。戦略の違いが、あるような気がして、その3社、PB 強化っていうのは3社共通するんだけど、その上で、そこはみんな頑張った上で、うちはこっちだっていうのがなんかあるような気がするんですね。
はいはい。
で、これも、阿部さんから見て、どうだ、合ってるとか、いや、ちょっとそれ違うみたいな話聞きたいんですけど、
はい。
僕の印象だと、セブンイレブンは、本当に PB 充実。で、古典のその運営の、そのやるべきことが徹底されてるのが、一番徹底されてるのがセブンイレブンなんじゃないかなってちょっと思うんです。それは私がね、入ったことあるセブンだけかもしれないけど、で、その PB の部分では、PB っていうと普通、その、ナショナルブランドよりも、ちょっと安く、ほぼ同じ品質のものをちょっと安く売ってますよみたいなイメージだったような気がするんだけど、セブンは逆に PB をちょっと高くして高級路線に持っていくっていうのを先にやったブランドだと思うんですよね。
はいはい。
ほんで、僕、海外が長かったんですけど、たまに出張とかで日本に帰ってくると、いろんな料理店にも行きたいんだけど、コンビニ行くのが楽しみで、セブンでしか売ってない、なんか、ちょっといい感じの、どこで買っても本当に同じ品質のものが、例えば、わかんないけど、鮭を焼いたやつとか、ああいうのとか、本当に、なんだろうな、きんぴらごぼうとか、ああいうのを買って、で、しかもお酒もちょっと凝ってるお酒が置いてあるような気がして、で、これを買い込んでホテルでゆっくりするっていうのが結構楽しみだったんですよ。
そうなんですね。
で、これ僕だけかと思ったら、仲間の中国に住んでた日本人に、この話すると、いや、超わかると。居酒屋で飲むのは楽しいけど、コンビニで、お酒と惣菜、おつまみ買い込んでホテルでゆっくりするのが一番、 なんか充実感があるみたいな。
確かに今でも僕もやりますね。
でしょ？
はい。必ずセブン寄りますね。
そうですよね。
はい。
そう。なんかそんなのが楽しみになる PB を先にセブンが出してたな、みたいな。
なるほど。
そんな印象があるんです。どうです？その辺は。
そうですね。まあ、多分その PB と言われるオリジナルの商品を出したのがセブンイレブンが先駆けだと思いますね。で、まあ、
そもそもそうでしたっけ？
その PB の、その制作というか、ね、その作ったのも、まあ、メーカーさんとね、協力して、まあ、低価格高品質っていうのが、まあ、スタートなんですよね。はい。なので、まあ、一般的に出ている NB と言われるナショナルブランドの商品と、まあ、質は同等でありながら、まあ、価格は安くっていうのが、まあ、スタートなんですよね。まあ、そ
で
の、
すよね。
次の段階で、まあ、その高級路線に進んでいったのもセブンイレブンなんですけど、まあ、いわゆる金のシリーズですね。はい。まあ、この金のシリーズを先駆けで、まあ、
それですよ、それ。
そうですね。まあ、高価格でありながら、さらに高価格で、まあ、そういうね、ちょっとリッチなブランディングを進めていったのが、まあ、その高級志向へっていうところが、まあ、セブンイレブンの先駆けで、まあ、他社もね、同じように金のシリーズみたいなところが、まあ、出てきたんじゃないかなって思いますね。まあ、本当
今
僕、
他のファミマローソンも同じような高価格帯出てるんでしたっけ？
出てますね。今は、まあ、金のっていう名前かどうかわかりませんけど、はい、高価格帯が出てきましたね。
そう、その金のシリーズがまさにもう楽しみで、しかも行くたびに新しいの出てるんですよ。で、めちゃくちゃうまいし、あれでも、やっぱ考えると高いなとは思うんですね。で、コンビニで買うものにしては。なんだけど、まあ、売れてると思うんですよ。あれでも最初出てきた時ってどうでした？
結構ね、苦戦したはずです、確か。
本当に。
まあ、ただ、やっぱりパッケージもインパクトが金色だったので、まあ、試食とかね、結構やったりとかし
おお、
て、
なるほど。
はい。まあ、売り込んだ経験があります
お
し、まあ、今でもね、やっぱり種類も増えて、
はい。
結構、売上構成比は高いと思います。
高いんだ。じゃあ、最初は試食とかして、美味しいじゃんってなって、ちょっと買ってもらえるようになったと。
そうですね。
やっぱそういうのしないとあれなんですね。
そうですね。まあ、今一番多分改良して回数が多いのは金の食パンとか。多分あれは結
有名ですよね。
構、ブラッシュアップして、どんどん新しくね、変わっていって、今かなり美味しくなってると思います。
パンとかも試食したんですか？
パンもやりましたよ。トーストで焼いて。
焼いて、
バター塗って。
結構手間かかりそうだけど。
そう、結構手間かかったけど、でも全然食べてくれるし、もうお客さんに喜んでいただけて、結構売れたのを覚えてますね。
っていうオーナーさんの努力があって、今もみんな定着していると。
そうです
え、金の
ね。
食パンも高いんでしたっけ？
金の食パン、まあでもね、まあ、高いといえば高いか、まあ倍ぐらいはするので、
倍ぐ
普通
らい
の
す
食
るん
パンは
だ。
ね。まあ高いといえば高いんですけど、まあ味は間違いなく美味しいと思います。
そんぐらい味に差があれば、2倍の値段でも売れちゃうんですね。
そうですね。もう今、
っていうのを発見したというか、定着させたっていうのはすごいよね。
そうですね。
ねえ、ずっとデフレの時代だったのに。
僕が始めた頃はまだなかったんですけどね。
ですよね。
そうなんです。僕が始めて2年後ぐらいに出てきたの、ようやく。
おほほほ。でも2年とかだから、もう結構歴史として長いんですね。
もう20年近く
20
なりま
年。
すね。
それがね、もうこんなね、定着して。
そうですね。今も当たり前のようにありますからね。
そう。まあだからその3社の違いでっていうところで言うと、セブンはそのイメージなんですよ。なんかしっかりとパッケージがされて、ブランドもなんか、一本筋が通ってて。 まあ、
はい。
ちょっと、外見からなんで、わかんないです。結果論を、後から言ってるだけかもしれないけど、一本ブ、スタジオが通ったブランドで、ちゃんと高くても、まあ、美味しいから仕方ないかっつって買ってもらえてるような、そういうふうになってるような、なんとなく気がしてしまってます。はい、そこ戦略なんじゃないかな、みたいな。
そうですね。
で、じゃあちょっと他のブランドもさらさらっとすると、ローソンは、僕はなんとなく、まあ、スイーツうまいと。はい。僕の、うちの妻は、スイーツが一番うまいのはローソンだっていう、個人の見解ですけど、惹かれるスイーツが多いのはローソンだよね、みたいなのと、あとはなんか、珍しいことやってるのがローソンじゃないかなって、個人的には思います。僕、学生時代、ローソンでバイトしてたんですけど、なんか、超でっかいおにぎりで、具3つ入ってて、なんか3倍おにぎりみたいな
ありましたね。
や
あ
つ
り
と
ました
か、
ね。
そういうなんかでかいとか多いとか、そういうので人目を引く戦略をしてたような気がし
そうですよね。まあ、多分、デザートなんかは、
ます。はいはい。
結構インパクトが強かったと思いますね。その差別化始まったのも、どうだろうな。まあ、デザートから始めたのかちょっとわからないんですけど、僕なんか印象的なのは男のプリンって言って、なんかものすごいでっかいプリン。
でかいん
食べ
だ。
きれんのかなっていうぐらい、
あ
ビッグプッチンプリンの5倍か6倍ぐらいあるのか
あ。
な。いや、
おお。
めちゃくちゃなボリューム感とカロリーで
そ
し
れ
たよ
はめちゃ
ね。
くちゃでかいっす。5
なんか、
倍っ
そ
て。
うですね。いや、
売
何
れ
か
た
と
のかな？
こう、2倍、3倍、4倍みたいな
あ、
感
そう
じ
そう
の、
そうそう。
超大盛り系が多かったですよね。
なんかそんなイメージ。なんで学生の頃はね、ローソンが一番好きだったんですよね。そう。だんだん年取ってくると、少量で美味しいものの方が良くなってくるみたいな。で、ファミマは、なんか、私の、見た目からだと、アパレル強化？はい、アパレルがなんか強いな。ファミマソックス、ファミマ T シャツってなんかバズりましたよね。はい。なんか、キムタクが使ってたみたいな、そんなんで。
そうですね。
まあ、ざ
じ
っ
ゃ
くりですけど、そんな
あ、
風な、違いですが、ちょっとプロの安倍さんの目から見るとどんな風に、はい、その違いって捉えてらっしゃいます？
そうですね。やっぱりこう、まあ、セブンイレブンって何かとこう、コンビニエンスの中でも先駆けてね、こう、いろいろ取り組んできました。まあ、大体今51年、2年の歴史がある中で、まあ、そのドミナントっていうね、戦略も初めて見たのが、まあ、セブンイレブンですし、まあ、そのドミナント政策をすることでね、まあ、物流を効率的にしていったりですとかね、まあ、極力価格を安く、まあ、ちょっとやっぱり、ね、スーパーとかと比べたら高いですけども、まあ、極力安くね、仕入れたりすることができるようにっていう、まあ、物流コストをね、抑えたりとか、まあ、競合を出店させない政策みたいなので、出店政策はね、かなりこう、進んでいって、今や1万点、2万点と、
なるほど。
まあ、これは多分他チェーンも同じように、まあ、同じような政策だったんでしょうね。かなりの
ドミ
店
ナ
舗
ントっ
数。
てでもすごいですよね。考え方としては。
そうです
はい。ま
ね。
さに戦略って感じで。
いやー、本当戦略ですね。
だから、全店に出店するぞみたいなのは、まあ、とりあえず後回しだっていうね。しっかり地盤一つ一つ儲かる地域作ってから次の地域ドって、で、出るときはドアってやるんですよね、きっと。それがすごい。すごいし、なんかすごいし強いなと思うんだけど、なんか怖いなと、っていう
そうですね。まあ、セブンイレブンも、まあ、もちろんファミリーマートもローソンも、まあ、その PB 戦略みたいなところは、もう今ある程度結構ね、
はい。
まあ、こう結構商品も品揃え豊富になってきて、まあ、次の一手みたいなところになりつつあるのかなっていうのはやっぱ感
ああ。
じますね。
PB のその次って感じ。
そう、
な
PB
る
の
ほど。
その次。
っていうと、安倍さんのその言える範囲でいいですけど、じゃあその次は、三者はどんな風になってるんですか？ 特にセブンは言えないことも多いような気がするんですけど。
そうですね。言えないこ と
中の
も。
人なんでね。
そうですね。まあでも、まあ、商品 政策っていうところで言えば、もちろんカウンター商材
はい。
みたいなところですね。まあセブンイレブンで言うと、まあセブンカフェから始まって、
はいはい
まあ
はい
もち
はい。
ろんおでん、中華まん、揚げ物はね、今もありますけども、まあ最近だとスムージーとかね、あとアイスティーなんかもね、
おお。
始まってきたりとか、まあこれ
ほ
はちょっ
ほ
と発
ほ。
表ありましたけどね、アイスティーは。あとはまあ小製パンとかね。
はいはい
まあ
はい
焼きたて
は
パンみたいな、
い。はいはいはい。
ところは始まってきて、まあやっぱりこう、既存のね、売り場の商品だけではやっぱり全てのお客様のニーズにお応えできないっていう部分で、まあそのお店独自のね、なんかまあ、ローソンですとお弁当作ってたりね。
そうですよね。うん。
あれすごいなって思うんですけどね。
すごい。本当に、なんか手間かかりそうだなと思いながら。
いや、本当ですよ。でもすごく魅力的で、やっぱローソンの弁当美味しそうだなって、すいません、セブンイレブンのオーナーでありながら。
ねえ、たまに買っちゃいますよね。
まあ、いまだに唐揚げくんも買っちゃいますし、
ああ、はいはいはいはい。
ねえ、もちろんファミチキも買いますしね。まあ、そういっ
なる
た
ほど。意外
ね、
の他のブランドでも買うんだ。
そうですね。あとは、まあ、あれですよね。まあ、どのお店も、どのチェーンも、有名店シリーズとか、の、
なるほど、なるほど。
まあ、有名店の味を再現するみたいなと
はい
ころ
はい
が、
はい。
最近は結構増えてきてますね。まあ、そう
ない
っ
る
た
ほ
と
ど
ころ
ね。
も、味がうまく再現できてるなって、いうのが、結構増えてきてて、まあ、なかなかその店舗に行かなくてもね、コンビニで買えるみたいな、いうこともだいぶ増えてきましたね。
なんだろう、一番最近見た、他社のファミマローソンの一番面白い動きって何ですか？
そうですね。やっぱりその時代だと思うんですけど、やっぱりこう、精進化とか、そういったところ
おお。
の、もそうですし、まあ、売上全体としてやっぱり取っていかなきゃいけないっていうのもあるんですけど、
はい。
まあ、すごくそのデジタル化であったりだとか、まあ、あとはセルフレジ。
セルフレジね。確かに。
まあ、あとは店舗の無人化みたいなところもファミリーマートさんがね、
やっ
先
て
行し
るん
てやっ
だ。
てたり、みたいなところで、まあ、その人手をね、極力使わないで、まあ、店舗オペレーションを回すみたいな。あとはお掃除ロボットもこの間見かけましたね、ファミリーマートで。
じゃあそこで言うと、ファミマのそのセルフレジとか無人化とか、まあすごく人が少なくなっているところは、競合としてはどういうふうに感じるんですか？やっぱ脅威。
いや、そこに関しては、まあ、脅威ではないと思いますね。た
あ、そう。
だ、やっぱり、精進化って、どのチェーンも課題ですし、
はい。
もちろんコンビニだけじゃなくて、ね、他企業も含めて、やっぱり人件費を抑える、ね、まあそういったこう、生産性を上げろみたいな、いうことは、やっぱりどうしても必要になってくると思うので、まあ、デジタル化だったり、AI とかをね、導入したりとか、まああとはロボットですとか、まあそういった人の力を、人を雇わずしてどうこうね、オペレーションを回すかみたいなところは結構今、どのチェーンも、やっぱりやっていかなきゃいけない課題でありますよね。
なるほど。
共通の。
そこは、でもファミマが一歩リードしてるぞみたいなところなんですか？そういうことでもない。
ああ、そうですね。まあまあ、そうですね。確かにセルフレジがあったりとかしますけどね。まあ、セブンも今、セルフレジ始まったりしてるので、まあ、いずれは、まあ、
い
それ
ず
こ
れ
そ
はね。
2年後、3年後はそうなってるんじゃないかなと思いますね。
あ、じゃあレジ行ってもセブンも誰もいなくて自分でピッピッってやるようになるかもしれない。
なると思いますね。
ああ、そうなんだ。
なると思います。
なんとなくわざと、やっぱりレジはとりあえず省力化をしても人が打つんだみたいなのがあるのかな。なんか勝手に想像して、ヒューマンタッチが大事なんだみたいなことなのかなと思ったんですけど、そういうことでもないですね。
やっぱり、従業員さんの作業の中で、一番長く時間かかってるのがレジなんですよね。まあ、一日の業務のうちのほとんどがレジなんですよ。
そうですよね。
まあ、このレジ業務がね、やっぱり減らせれば、随分と、やっぱり人手は減らせますしね。
でもなんかこうレジで声かけして、なんか七色もどうですかみたいな ところも結構大事そうですけど、
まあ、やれるんじゃないですか、それも。セルフレジでレジ打ってる途中に声かけちゃうみたいなことも
なるほ
ね。
どね。なるほど、なるほど。
はい。
今
まあまあ、そ
日は、
れはね。
これ揚げたてですよ、みたいな。
いやいや、もう全然でき
あ、
る
そ
と
っ
思い
か、
ます、
そっ
その
か。
辺は。
そうだよね。
はい。
な
そ
る
の
ほど。
心配はないと思います。
その辺はちゃんともう、だから、シミュレーションできてると。安倍さんの中
そう
で
です。
は。な
大丈
る
夫だと思
ほど。
いますね。
あ、
は
そう、そ
い。
れちょっと気になったやつは、セルフレジにしたらなんかこう、味気なくなるのかな、みたいな。
まあまあ、多少、やっぱりそれはね、寂しく感じる部分あると思いますね。
でもそうならないような
そうです
イ
ね。
メージはもうできてると。
はい。
ありがとうございます。じゃあ
はい。
まあ、最後にね、セブンオーナーとして、まあ、いろんな競合の話も聞きましたけど、やっぱりセブンのオーナー仲間、まあ、立ち会いのオーナー様仲間なのかもしれませんが、なんか思いとかメッセージみたいなのってあります？
そうですね。まあ今本当にコンビニエンスっていうのは、まあ本当に変革の時を迎えているんじゃないかなって僕は思ってるんですね。まあその本部の動きと同様、まあ我々オーナーもまたね、本当に過去の考え方とか、まあそういったものは本当に払拭して、まあ本当にこう新たなステージ、次のステップにこうチャレンジしなければいけないっていう、まあその勇気と覚悟、持たなければいけないっていうのが、まあすごく今、ひしひしと強く感じているところですね。
なるほど。
まあそんな中で、まあ本当にタッチェーンのね、オーナーさんも多分同じだと思うんですけど、まあ本当にこう、将来的な未来、まあ今と同様ですね、コンビニエンスが社会のインフラっていうふうにね、こう言われ続けるように、必要とされ続けるようにですね、まあこう今後とも多分戦っていかなければいけないんじゃないかなと思
確か
って
に。
ますし、はい。まあ私はもちろん、タチェーンのオーナーさん、コンビニのオーナーさんとも知り合い多いですけども、まあ、本当に尊敬してますね。
確かにね、なんか時代が変わって、今まで街のインフラだったのが、存在感が少なくなっちゃうみたいなのも、下手すればありえますからね。
そう
そう
なな
っ
んで
た
すよ。
ら、やばいからね、業界としては。
はい。なので、まあ、現状に満足せずですね。やっぱり変わっていかなきゃいけないと思うんですよね。
そういうことですね。ありがとうございます。じゃあ、なんか今日は深いし広い話になっちゃいましたけど。
そうですね。
じゃあまあこんな感じで、感想質問がもしあればですね、番組ページのメールまで、いただきたいなと思います。いやいや、セブンの攻めはこれだろうとか、ヤローさんの攻めはこれだろうとか、あなたのコンビニの考え方とかもしあれば、
そう
なん
で
か
す
メッセージ
ね。
いただけると、ご紹介したいなというふうに思います。
そうですね。
というわけで今日はね、大手3社の戦略と現場のリアルを比べながら、ちょっとお話ししてみました。
まあ、それぞれの強みがあって、どのチェーンも日本のコンビニ文化を作ってるんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね。で、まあ、現場を支えているのは全国のオーナーさんなので、やっぱりこの番組としてはね、オーナーさんに向けて、発信
そう
し
で
てい
す
きた
ね。
いなと。
僕もこれからもオーナーの力をですね、全国にどんどん広めていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。というわけで、次回も、お楽しみに、お待ちください。コンビニカタリスでした。
ありがとうございました。